皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャツバキです。知らなくても困らない日本、略して白コマ、第89回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない。それでも、知っていたら楽しくなるであろう、都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「知の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私、ちゃちゃ椿、以上3名でお送りしております。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう3月が入りましてですね、この収録の時期は。お二方、この1ヶ月、そうですね、どこ巡られました？じゃあ、相川さん、いかがですか？
俺、ちょっと2月が3週間ぐらいインフルで死んでいった関係で、実はあんまり回れてなくて。
確かにそうでしたね。
そう。ただ、直近というか昨日、一昨日めちゃくちゃ回ってきた。
なんか貯めてたかのように。
そう、最近、前言ったかもわかんないけど、そう、去年、政令指定都市全部移行ツアーっていうのをやって、
はい。
全部行って、で、今年は中核市、そ
は
れ
い。
よりちょっとちっちゃい10万人規模のところを全部移行ツアーっていうのをやっていて、
はい。
回ったのが、大阪の東大阪市、八尾市、寝屋川市、枚方市、高槻市。で、兵庫行って、明石市、行ってきた。
おお、なんか
部分としては。
各県一、各都道府県一地区かなと思ったら、大阪かなり行ったんですね。
大阪かなり行って、そう、大阪が前話した気はするけど、老舗って一番多いのが東京で、次って大阪なんでね。
ああ、はい。
で、愛知、京都なんだけど、なんかみんなさ、関西っていうと京都のが老舗多いって思っていて、
そうで
で、
すね。
京都の老舗もいっぱいあるけど、大阪の老舗もんとかほぼ見たことないから、だからちょっと大阪強化したくて、大阪ツアーしてきましたって感じです。
おお、じゃあ大阪強化月間だったんですね。
まあ、強化年間だね、今。
あ、そっか、年間ですね。まあ、それ
ま
で、
だ、
はい。
そうそう、あと2つぐらい中核市あって、豊中とどこだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、だから今年中にもう1回か2回は行きます。
おお、結構、かなりの強化をするということですが、ちょっとその大阪自体はもう過ぎ去ってしまったので、
そう
ま
そう
た
そう。
ね、どこで聞けるか、2週目ですかね。
2週目で、まあ、あと、兵庫も、今回明石行ったけど、あとごめん、前回姫路も行ってるわ、今月。
おお。
で、兵庫の中核市は、姫路、西宮、明石、あと、あそこ、尼崎で、尼崎、あと、もう、名前が出てこなくなった、3つ目に行ったとこ。三宮は、
あ
今年中に行こうと思っているから、まあ、兵庫編の時には話せるか
お、そうですか。まあ、兵庫編、まだ家業ですからね。
あと、兵庫、きっと神戸でいっぱいになるからな、みたい
そうですよね。
な。
ちなみに2週目が必要になりそうですね。なんか、すごい話です。
はい、そんなところでした。
ありがとうございます。続いて、丹治さんはいかがですか？この1ヶ月、
まあ、そんなに遠く行ってなくてですね。あれも愛知に先月行ったぐらいかな。あとは千葉、東京、神奈川しか行ってないですね。
ああ、でも近場で結構行ってますよね。X でも発信されてるのは見てるんで。
なんか最近近場すげえ回ってるっていう印象がある。
ああ、まあ、そうですね。なんかそうだな、あんまり回ってる感じがしてないというか。
なんでですか？近いとそんな感じがするってことですか？近いと。
そうですね。近いと。
やっぱり遠い方が行ってる感があるっていう
言う
感
感があります。
じ。
それわかる。今回めっちゃ行った感あるもん。
そうですよね。
兵庫めちゃくちゃ行きたいとこいっぱいあるんですけどね。兵庫は。遠くてでも全然行けてないですよ。
今回ちょっと時間があったから、青春18切符をフル活用してみたのね。
おお。
あれ、アホみたいに安いね。
あ、そうですか。
12,500円で5回分ついてて、新幹線以外は全部乗れる感じなんだよ。で、時間さえかければ東京、大阪2,500円で行けるって感じ。
それって、あれ、いけるんですね、そんなに。だって結構な距離じゃないですか。あれって、特急とかは使えるんでしたっけ？
特急とか新快速とか使える。
新快速とか、そっか。
使えるんです。
そう、だから俺、今回の旅、そうだ、高槻も行ったんだ、俺。高槻市から、広島まで、その青春18切符使って、6時間ぐらいかかったけど、本当は1万円ちょっとのところを2,500円で移動できた。
あ、でもそれ結構
でで
か
す。
いですね。それこそ丹治さん、兵庫行きたいだったら2日とかかかります？そんな1日で行けます？そんな。
朝から出れば行けるけど、移動に1日使っていいのかは、働いてる人からすると。
そうですよね。確かに。
でも車で行くのはもうちょっとしんどいな。
そうです
愛
ね。
知、愛知とかでも本当にちょっと最近はしんどいぐらいなんで。
俺、昨日、静岡に泊まって、静岡から家まで、また青春18切符で帰ってきたんだけど、8時に出て11時だっけな。
はい、いやでも体力ありますね。そんなに同じ環境というかずっと座ってるのって結構大変じゃないですか。
ちょっとね、課題図書で読まなきゃいけない本があったから、割となんか読んでたらサクッとついた感じだったけどね。
時間の使い方がうまい。
熱海、川崎までは、グリーン車使って、1,000円払えばグリーン車乗れるから、そうすると超楽だけどね。
ああ、そうなんですね。確かに、その距離だったら、距離というか、まあ、そう、的に、グリーン車使って、なんか、なんなら、得ですよね。
そう、
す
半
ご
分くらいがグリーン車で移動できたから、
く。
まあ、全然楽だったけどね。高槻広島間は辛かった。
ちょっとなんか想像い、あんまりそこ行くね、経験がないんで、想像できないですけど、確かに長そう、距離が。
7時間はなかなかだね。
7時間か。なんか、海外のバックパッカー旅みたいですね。
いや、なんか本当ね、読む本とかがない人は辛いと思うよ。俺、やることずっとあったからさ。
いや、すごい。まあ、確かに、そういうの持っていくのはいいですね。という、1ヶ月だったようです。ありがとうございました。そんな1ヶ月でございますが、今回はですね、まあ、お二方、行かれてないところではありますが、岐阜県編。今回から4週にわたって岐阜県編が始まります。はい。ということで、今週はですね、県編の初回でございますので、相川さんから岐阜県の食と地理の特徴をご紹介いただきます。それでは相川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岐阜は、僕と丹治さんで一緒に出かけた中の多分一番遠い場所です。
岐阜一緒に行かれたんですか？
行きました、行きました。
行きまし
一緒
た。
に行った店も後半に出てきますけど、
はい。
夕方、横浜で集合して、朝着いたとかだったよね。
夜中とかですか？
夜中か、そうか、一応寝
一応
た
寝
の
ま
か。
したね。それってあれですか？車で一緒に行かれたんですか？なんそうで
か、
す、そうです。車
車
で行っ
で。
た。
大変。
そうだ。あれも岐
なん
阜
か
だ。
仕事終わった後に連れてってもらえるの超良かったけど。
楽ですよね。連れてってもらえると。家族は大変でしたね。
いや、でもそんなでもないです。
あ、そうなんですか。
まあ確かに一晩で終わってるからね。
まあ、
まあってい
そ
う。
れ、そう、そんなに遠い距離でもなかった。
いつ頃ですか、それは。
2年ぐらい前じゃない？
自分が一冊目の本の原稿がなんか結構大変だった時なので、多分3年ぐらい。あ、
そう
違
かも。
う、ん？ 2 年ぐらい前か。
まあ、2、3年前だね。
2、3年前です。
じゃあ。
まあっていう、はい、岐阜県なんですけど、 その変変の時っていつも老舗数、老舗率の話から始めるんですが、数は20位、率は17位っていう、まあ、語りづらいところ
そうですね。
があるんですけど、食文化的には結構面白いものがある県ですと。で、まず地理的な話をすると、岐阜って 大きく分けると2つにエリアが分かれます。一つが、北側の飛騨地方、飛騨市とか高山市とか、と、もう一つ南側が、まあ、岐阜市が中心になりますけど、美濃地方ですね。で、飛騨地方は、富山の山奥と、長野の山奥と面している、要はもう山岳地帯ですって思ってもらえばよくて、で、南側の箕面地方は、まあ、濃尾平野ってあって、そこでいっぱい米作りとかしてて、で、特に岐阜市とかは、もう、なんて言うんだろうな、広い意味で名古屋都市圏に入るところになってきて、こっちの人からすると、岐阜ってイメージしづらいと思うんですけど、岐阜市って、めっちゃ名古屋のすぐそこなんですよ。
あ、そうなんですね。
ですね。快速で20分。
おお、結構近いですね。
近い近い。
うん。
だからなんか山手線で渋谷から池袋行くみたいな感じ。
ああ、いや、結構そう考えると近いです
いや、
ね。
めちゃくちゃ近い。距離はもうちょっと離れてるよね。快速で行くから。
ああ、そうなんですね。そう。
そうそう。だから、なんかこう、岐阜って特に南側は、まあそう言うとこう、岐阜の人は嫌がるかもわかんないけど、まあ名古屋だよねっていう気は。
そういうと確かに良くないですね。同じにまとめちゃうとね。まあでもそれぐらい近いというか、
そうです。
似てるってことですね。
はい。で、岐阜って、まあつまりちょっと正直マイナーな印象あると思うんですが、名前自体は織田信長に由来とも言われていて、もともと、信長って岐阜に城作ってんですよ。
あ、そうなんですか。岐阜。
信長っていうと、安土城有名だと思うんですけど、あそこに城を構えるまでは岐阜城が拠点だったので、なんで、岐阜駅の近くに、信長の像とか建ってます。
あ、そうなんですね。じゃあ結構も信長の聖地の一つ、大きなとこなんですね。
そうです。信長の町の一つだし、あと、岐阜と歴史で言えば、もう一個かなり有名な場所としては、関ヶ原ですね。
おお、かなり有名ですね。
そう、関ヶ原の戦いがあった場所で、なんだ、よく関東、関西って言い方あるじゃないですか。
はい。
あれって、その歴史的には関ヶ原の関を中心に、東側か西側か、で、関東か関西か。なので、割とこう、日本の中心地とも言えるような場所ですねと。なので、まあ、僕自身も、僕、三重に育ってると、三重、岐阜、愛知、東海三県っていう中で、正直あんま岐阜に行く機会ってないので、名古
ああ、
屋
もうなるほど、そこでね、並べるとってことですね。
にとって。近くに住んでてもややマイナー感あるんですけど、
はい。
ただ、今言った通り、歴史的には、まあ、結構有名なものがいくつかあるし、あと食文化は、当然、愛知、岐阜と、あ、違う、愛知、三重と共通するとこもあるんですけど、結構独自なものもあります。
おお。
はい。で、ちょっと地域別にお話をしていくと、まず名前だけなんですけど、飛騨地方、北の方ですね。だと、最近、つけすって有名ですね。
つけ捨て。
つけ
初
捨
め
て。
ました。はい。
あと、まあ、割と一般的に知られてるものだったら、朴葉焼き。
大葉焼き。うん。
はい。顔見てると知らなそうだ。
二
全然面白いです。
人とも
あとは、まあ、これは飛騨だけじゃないんですけど、割と山岳地方で食べられるトチの実とかを食べているのは珍しいですね。
おお。
はい。わかんないと思うんで、まあ、後で説明します。
はい、お待ちしてます。
で、箕面の方で言うと、まあ、絶対知ってるもので言うと、まず、鵜飼が有名ですね。なん
ああ。
か、鵜と鵜飼。
うん、はい。
で、B 級グルメだと、天ぷら中華ですね。
あ、天ぷら中華。また新しいですね。
知らない。
わからない。
で、美濃の中に、美濃地域の中に中津川っていう町があるんですけど、そこは栗きんとんが有名で、そこはその炭治さんと一緒に行ったところですね。栗きんとんが何か後で話します。で、両方に共通で言うと、一個はけいちゃんですね。
けいちゃん。
はい、また知らない。
今回
あ
面
と、
白いですね。たくさんある。
こっちはまあまあ有名だと思うんだけど、まあ、これ岐阜のものっていうと怒られるとこありますが、岐阜、長野、愛知、三重でもいっぱい食べるんで、五平餅ですね。
ああ、名前はわかりますね。でも岐阜なんですね。
もう本当、あれはだいぶ全体で食べるけ
うん。
ど、割と岐阜のものっていうケースも多い。
そうなんですね。
はい。じゃあ、まず両方にけい、あの共通するケイちゃんからいきます。はい。ケイちゃんっていうのは、鶏卵のケイ、要は鶏っていう字に、カタカナでちゃんって書く、要は鶏料理ですね。で、由来とか諸説ありな食べ物ではあるんですが、簡単に言うと鶏肉の味噌炒めみたいな話。
なるほど、はい。
はい。食べられてるのが、まあ、南飛騨の下呂市とか、あとは奥美濃って呼ばれる郡上市ですね。で、ここからは少しだけ、椿さんに、なんだろうな、親近感のある話かもわかんないですけど、この郡上市っていうのは、昔羊育ててたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
羊育てると何食います？
ジンギスカンですか。
この通りなんです。
はい。
郡上市ってもともとジンギスカン食ってて、ただなんか羊が廃れた時に、鶏肉で代わりにジンギスカン作ればいいじゃん、みたいのがケイちゃんになった。
おお、そういうことですか。なんかちょっとイメージがしやすくなりましたね。
そうっていう説が一個ある。
はい。
あともう一個は、トンちゃんって聞いたことあります？
とんちゃん、まあ、その話の流れで言うと豚ですか。
そうそうそう、豚のホルモン焼きで、
はい。
大阪とかだったら結構トンちゃんって言うんだけど、それの鶏バージョンだからケイちゃんになったとか、その辺は結構諸説ありの食べ物なんで、まあちょっと由来わかんないんですけど、まあ鶏のちょっと辛い味噌炒めだったら、まあ、ビールに合うよねっていうのがわかる。ちょっ
うん、
と
そ
甘
うですね。
辛い、はい、美味しい食べ物ですね。
あ、でもなんかジンギスカンとかに習ってということは、そんなにこう、古い郷土料理とかではない感じなんですか？
そう、昭和中期かな。戦後ではあるけど。
そうなんですね。
うん。にできたもので。で、この郡上市って知ってます？
いや、初めて伺いましたね、郡上市。
自分もピンは打ってるんですけど。
あの
認
24
識してなかった
時間
です。
踊る奇妙な祭りがあったり、24時間どころじゃないんだよな、確か。なんかね、ずっと踊るんだって。郡上祭りって結構有名で。
なかなか体力のすごい人たちが、郡上、こういう字なんですね。郡に上と書いて、
郡に上。
郡上市っていうんですね。
あれ、街並みここすごいっすよね。
いや、俺、郡上まだ行ったことないんだよね。
いや、ここめちゃくちゃ行きづらい。
いや、行
うわ。
きづらい。めちゃくちゃ遠いっす、これ。
でもこれなんか綺麗で、なんかあれですね、映画とかのロケ地になってそうな景色の写真いっぱい出てきます。
そう、岐阜は、なんだろうな、みんながマイナーだから知らない気はするものの、クソでかいんですよ、そもそも。
まあそうですよね、地図見てれば分かります、ね、
そう。長野に隠れ気味だけど、同じぐらいでかいから。
でかいです。あ 確かに、そう
そ
だ、
こは。
長野の次だ。北海道、岩手、福島、長野、岐阜。5位。
で、そう、郡上の上にあるのが、高山市になるんだけど、飛騨高山の。高山とかは、日本で一番でかい市なんじゃないかな。
そうなんですか。
平成の大合併で、めちゃくちゃいろんなところとくっついて、高山市とかって東京よりでかいんじゃない？ちょっとごめん、人に言ってるけど、高山市マジでめちゃくちゃでかいよ。まあ、ちょっと郡上の話に戻ると、郡上には、今回の流れとちょっと別にはなっちゃうんだけど、名峰っていう地域があるのね。
名簿、はい。
名古屋の名に宝って書くんだけど、ここが名峰ハムっていうハムを作ってて、これがね、めちゃくちゃうまいんですよ。で、東海地方のスーパーに行くと必ず売ってる。これも戦後にできたものだけど、 なんか、ハム売り場に行くと、赤いパッケージの明宝ハムっていうのが、他と比べて、いきなりなんか数倍高いぞっていうので飾られてるんだけど、
お
実家帰ると絶対買いたくなんだよね。
そうなんですね。
っていうのもまあ郡上ですと。要は肉の町なんですよね。
ああ、はい。
はい。で、話を戻すと、今の、けいちゃんは、どっちか言うと飛騨っぽいけど、まあ、美濃の方でも食べるから、一応両方ですと。で、もう一個の両方で食べるもので言うと、五平餅で、で、もう岐阜、さっきも言いましたけど、岐阜だっていうのがはばかれるぐらい、岐阜、長野、愛知では、まあ、どこでも食べられてて、ですね、サービスエリアとか行くと、その辺の、
はい。
絶対売ってる。
わあ、
100%売ってる。
そうなんですね。
はい。で、どんな食べ物かっていうと、まあ、お米を蒸して、半殺しにするんですよ。半殺しっていうのは、その粒が残るぐらいの餅にする。普通の餅って粒の形状わかんないぐらい、全部潰しちゃうじゃないですか。
そうですね。
平餅の場合は少し残す。だから半殺しっていうんですけど、半殺しにして、で、楕円形の細長い形にして、そこに、くるみ入りの味噌だれを塗って焼いて食べる。だから、なんだ。ちょっと、平べったい焼きおにぎりみたいなやつ。
うん、ああ、食感で言うと、で、くるみが入ってるんで、なんかちょっとこう、コリコリした食感もありみたいな感じじゃないですかね。
そうね。ただ、まあ、くるみはすごい量入るわけじゃないから、まあ、たまにそのカリッと感があるぐらいのものなんだけど、でも子供の頃は、とりあえず車でどっかで出かけると、サービスエリアにトイレ行ったりするんですよ。絶対売ってんだよね。
は
で、
い、イメージできます。
親とか好きだから買うんだよ。なんかもうちっちゃい頃とかは、またみたいな感じは正直あったものの、高校生ぐらいになると大好きになってきて、で、今で言うともう大好物の一つになっていて、もう今行って見かけると、絶対買っちゃうんでね。
じゃあその頃の親の 気持ちが今わかるわけですね。
うん。これはなんか僕にとっては子供の頃から食べてた郷愁の味って感じはするんですが、多分なんか米と味噌なので、おそらく誰にとってもなんか昔食べたことのある懐かしい味はするんじゃないかなっていう気はしてます。
ああ、なるほど、そうなんですね。多分まあ、すごく親しみが深い組み合わせなんでっていうことですよね。
そうそう、まあ、だいぶ分かりやすい食べ物。
そうなんですね。そっかそっか。
うん。これ、長野の人に言うと、いやいや、五平餅って長野のもんだからっていうし、愛知の人に言うと、まあ、愛知のものだって。
なんかどのエリアにもそういうのありますよね。取り合ってるような
そう
生物がね。
そう。五平餅と、あとこの辺だったら、鬼まんじゅうとかもそうだけど、割と、どのエリアにもあって、取り合って。
そうなんですね。はい、小平餅。
はい、五平餅で。っていうペースで全部を紹介すると多分終わらないので、ここからはちょっと短めに行きます。
はい。
飛騨の方、付け捨て。
スケスで、
付
はい。
け捨て。漬物ステーキです。
ああ、その略
す
詞だっ
ごい
たん
組み合わ
で
せ。そうそうそう。で、漬物を焼いて卵とじにした食べ物で、で、これも割と最近の居酒屋発祥の料理っぽいんですが、この地方はもともと飛騨ってめっちゃ寒いんで、要は漬物凍っちゃうんですよ。で、凍った漬物を炒めるっていうのは昔からやっていて、それが割と近代に入って卵と混ざって卵とじになったって食べ物ですね。で、僕は結構漬物が苦手で、
あ、
酸
そう
っぱ
ですか。
いみたいなんで、ただ漬け捨ては、なんか炒めたことによって酸味とか飛んでるから割と食べやすくて、むしろ好きな食べ物です。
あ、それ火通すだけ、卵とじしてるだけでそんな変わるんですね。でも、漬
あ
物
るある。
苦手なの結構意外ですけどね。老舗とかで、なんかこう、出てきやすいというか、古い食べ物じゃないですか。
そう、出てきやすいのは事実だけど、嫌いなのはしょうがない。っ
どうしようもないです。そっかそっか。
ていう付け捨て、その次が朴葉焼きですね。
はい。
で、朴葉っていう、ちょっと分厚めのでっかい葉っぱがあるんですよ。で、朴葉は、朴葉の葉は、長野とかでも使うんだけど、これを、朴葉焼きっていうのは、器にして使うんですよ。 で、そう使ってるのは多分ひだだけで、工場の上に物乗せ、野菜とか肉乗せて、で、味噌乗せて、で、そのまま下から炙って食べるんですよ。
これ葉っぱ焼けてあれしないんですか？その要は皿が破れちゃうみたいなことないんです
葉っぱが分厚くて、なんで、焼けないんですよ。
そんな分厚いんですね。
めちゃくちゃ分厚いっていうか、まあ、なんか火を通さないなんかがあるんだろうね。
すごい。
で、割とこの地方の、料亭とか、そのちょっといい旅館に行くと、朴葉焼きは必ず出てく
これ初めて見ました。なんか不思議。普通の、なんだろう、バナナの皮とか、焼いてないやつだと、南インドとかの料理の写真でよく見たことありますけど、こんな焼かれて出てくる炙りみたいなの、日本であるんだって、結構びっくりですね。食べてみたいです。
これでも幹事さんとか食べたことあるんじゃない？その意識してないだけで、あの辺の旅館とか泊まってたら絶対出てきてると思うけどね。
高山は、あんまり泊まったことないですよね、旅館。
ああ、なるほどね。高山まで行かなくても、岐阜、あと愛知でも結構出る。
ああ、じゃあ、もしかしたら食べてたのかもしれないですね。
あと、この地方というよりは、長野の方がメインだけど、あれ、なんだっけ、柏餅の柏の葉っぱの代わりに、朴葉で巻いた、朴葉巻きかな？朴葉餅か。っていう食べ物もあったりします。
結構なんかでかそうですね。柏餅ちょうどね、一口サイズのサイズですけど、朴葉餅だとすごいでかそう。
朴葉餅でかい。要は、高いところって、高いっていうのは標高が高いところって、柏の葉ってならないんですよ。
そういうことですか。
そう、それで代わりに朴葉を巻いたって感じですね。で、最後が栃の実で、これはさっき言いましたけど、飛騨特有っていうよりは、山岳地域だったら、長野とか山梨とか、秋田とかでも食べるのかなっていう、なんか、要は木の実なんですけど、飛騨で珍しいといえば、これを、せんべいにすることですね。
見ようですか。
みよ。で、僕もあんまり栃の実詳しくないんですけど、アク抜きが死ぬほど大変らしくて、煮る前にアク抜いて、煮た後にアク抜いてみたいな、すんごい手間がかかる、なんでそんなものを食べ続けてんだって話なんですけど、昔で言うと、まあ、それだけ、やっぱり山ん中って食料が貴重なので、まあ、食べ方を一生懸命考えたっていう話だと思うんですけど、なんかそういう文化が、まあ、生き残ってるのは素晴らしいですねって思うので、飛騨であれば、まあ、栃の実せんべいが名物になりますけど、せっかくならこういう山あいのところに行ったら買ってもらいたいもんですね。
そうですね。土地の味せんべいなんですね。
ですね。栃の実せんべい、飛騨の名物ですね。複数メーカー作ってると思います。
これなんか米とかが混ざってるものではないんですか？もう土地の実をただ潰して。
そこはちょっとメーカーによって差異もありそうだからわかんないけど、まあ、混ざってないと思われる。ちょっとわかんない、そこは。はい。まあ、ちょっと癖のある食べ物です。はい。っていう飛騨が終わって、次、箕野川に行くと、まずは鵜飼ですね、と。で、鵜飼は長良川だと、記録に残ってんのが1300年前。
そんな前からなんですね。
そこからずっと続けてて、で、長良川の鵜飼って、あれ、宮内庁職員なんですよ。
あれ、公務員さんってことですか？
公務員です。
不買運。
公務員だけど世襲制だそうです。だその辺とかどういうロジックなのかわかんないけど、
すごいで
まあ、
すね。
何かを守んなきゃいけないからね。
間違いない。
で、僕、近くに住んでたのに、実は鵜飼って見たことなくて、は本当この5年以内ぐらいに行きたいとこっすね。
今もまだお見かけされてないんですね。
そう、やっぱちょっと、なんだろうな、高級感ある感じだから、なんか子供の頃行きづらくて。
そっかそっか、へえ。
はい。っていう迂回で、次、箕面のもう一個で言うと、天ぷら中華っすね。
言ってましたね。
天ぷら中華は俺、丹治さんが知ってると思ってたんだけど
い
な。
やー、ちょっと今ググってますよ。
確かに感じ。
天ぷら中華ってどんなイメージがある？
そうか。
なんか、天ぷらに甘辛だれとかがかかってるようなイメージ、最初聞いたとき思ったんですけど。
全然違うんすよ。中華そばに天ぷら入ってるんです。
中華そばの中華なんですね。
そう、だから丹治さん知ってるかなっ
なる
て。
ほど。
確かに、そうですね。余計知ってそう。
そう、もともと中華そばって流行った時に、そば屋さんが出すようになったんですよね。今も都内で中華そば食べられるそば屋ってあるじゃないですか。
はい。
で、もともとそば屋さんがありましたと。中華そば出すようになりましたと。そこにそば屋って天ぷら作ってるじゃないですか。それがドッキングしてできたのが天ぷら中華っていう食べ物で、
なるほど。
これが、僕も一軒食べに行ってんですけど、そこちょっともうやめちゃってて、っていうのは、天ぷらが次第に自前じゃなくて、天ぷらだけ外注するようになっていって、その重要な外注先が数年前に閉店しちゃって、僕が行った店もまだお店は残って、中華そばは出してるんですけど、天ぷら中華の天ぷらが手に入んなくなっちゃったから、今はもう普通の中華そばの店になっちゃってて、
そういう状況が。
そうそう、数年前には20店舗ぐらいあったんだけど、今もう数軒しか残ってないらしくて。まあ、天ぷらが中華そばに入ってどうなのかっていう話はあれど、
はい。
せっかくなら食べてもらいたいなって思ってます。
そうですね。ちなみにこれなんかもう見てると、中華そばというか、こう、なんていうんですか、出汁のね、温かいそばに、天ぷらが入ってる普通のイメージがこう写真見てるとあるんですけど、やっぱりこのスープは醤油ラーメンなんですよね、きっと。
そばっぽい感じはあったけど、要は麺が中華麺なんでね。
そういうことですよね。
そう
お
そうそう。
パを使ったそばじゃなくて。
あ、そっか。つゆはそばなんですか？
つゆはね、そこも店によるけど、俺が行ったところは割と普通の、なんだ、中華そばって感じだった。
おばつゆのあったかいやつじゃなくて、ラーメン、なん
ラー
だ。
メンっぽい。
そうなんですね。
ただ、そばつゆのでやってるとこもあるかもしんないね。
わあ、そこまた。
これあれじゃないですか、なんだっけ、嘘のところ。
あ、そうね。名前が出てこない。
な
名
んだ
古
っ
屋の
け。
ね。
なんですか、
名
その
前、やべえ。
なんだっけ。
恵比寿にできた。
恵比寿にできた。
ああ、はいはいはいはい。ありま
食べ
す。
に行ったのに
前。
名前忘れちゃっ
話
た。
してたところですね。
そうそう。ちょっとそれは誰かが調べてくれることを期待して。
はい。
うどんつゆとか、そばつゆに中華そばを入れる文化は、日本全国点在してて、冒頭に行った姫路に、俺なんで行った来たかっていうと、姫路の駅そばで、まねきさんっていうのがあるんだけど、そこの駅そばで駅そばって頼むと、普通に、あそこそばつゆっていうか、うどんつゆに近いけど、うどんつゆに中華そば入ってくるんだよね。
ああ、裏メニュー的な。
あ、でもね、向こうで駅そばっていうともうそれなの。
あ、そうなんですか。
そう、一応ジャンル的にはね、なんてそう言うかわかんないけど、キーそばって言って、黄色のキーにそばって言うと、普通のそばつゆに中華そばを入れるっていうので、割と日本全国いろんなとこに
そうなんですね。
ある。あれだ、鳥取の酢ラーメンとかもそうだ。
聞いたことあるかもしれないですね。
あれもうどんつゆ。
ああ、そうなんですね。
まあちょっと話
ちなみに、
が。
お店は先ほど、長命うどんさんですね。
長
ああ、
命
そうう
どん。
か。長命か。そうでした。
あそこもそうなるよね。もうつゆが一
うん。
種類しかないからね、あそこは。
すみません。
っていう天ぷら中華で、で、身の最後が栗きんとんです。で、これはちょっともう長いのと、老舗紹介の時にどうせ話すので、一回、この回ではスキップしますけど、要は栗きんとんで有名な町が岐阜にあるぞっていうのを覚えておいてください。で、まとめに入るとですね、ちょっともう長いんで食べ物のとこだけ振り返ると、まず両方に共通しているのが、けいちゃんと五平餅ですと。で、飛騨地方だと、つけすて、朴葉焼き、とちの実。あとは、郷土料理ではないですけど、有名メーカーとして、明宝ハムさんがありますって話ですね。違う、明宝ハムは、郡上だから、ごめん、箕面の方だ。
あ、
飛騨は付け捨て朴葉焼き、どっちでもいいですね。で、箕面の方で言うと、まあ、うとうかいですね。で、天ぷら、中華、栗きんとんあたりが、まあ、岐阜の面白い食べ物かなって思っていて、で、ここでもう一個だけ名前を言うと、箕面の方にですね、ちょっと待って。みやびやっていう食べ物があります。
あ、あれ？みやびやって前 お話されてませんでしたっけ？
僕がテレビに出たのはみやびやの結
あ、
果なん
そこ
ですけ
テレ
ど、
ビに行ったのはみやびやさん、みや
は
び
い、
や。
それも岐阜発祥の可能性があります。
それも可能性なんですね。
もうルーツが分かんないから、あの辺の食べ物。まあ、その辺も次回話します。
はい、わかりました。
はい、そんなところでした。
ありがとうございます。炭治さん、食べたことあるものありました？
いや、多分、
栗きんとんみたい
ほぼないと思います。
な。ああ、そうですか。
ちなみにさっき調べたら、高山市香川県よりでかいらしいですね。
香川言って。
香川県と大阪よりでかいってなんか出てき
あ、
た。
そん
あ、じゃあ、
な、
東京は、東京の方がで
東京
かい。
と同じぐらいみたい。
同じく
で
ら
も
いっ
ね、
て確かに調べたら出てきましたね。逆にそれ、相当
す
でか
ご
い
いっ
です
す。
ね。東京ってだって、ね、端から端で考えたら相当距離あるんで。
高山市はもう地図見るとわけわかんないぐらいでかいもん。
まあ、ほぼ森っていう、ほぼ山。
ほぼ山であんまり暮らせるところが少ないんだけど。
ああ、まあでもその分、なんか将来的にはいろんな可能性ありそうですけどね。
いやー、でも山岳地域だからだ。
標高も高いってことですか。
うん、てか、山の中だから、人が暮らせる場所が少ないんだと思う。
うん、そっか、なかなか難しいんですね。
そうね。
はい。という、岐阜県の、地理と食の特徴のご紹介でした。ありがとうございました。次回はですね、丹治さんから泊まれる銭湯と宗教施設の博物館に行ってきた話についてお話しいただきます。宗教施設に行ってきた話ではなく、宗教施設の博物館に行ってきた
はい。
話という、またねじれたようなお話ですが、ぜひ、来週も楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ではお聞きいただきありがとうございました。